はい、ということで、シャーデンフロイデ、他人を引きずり下ろす快感という中野信子先生の、ちょっと昔の本ですね、をご紹介している3回目の音声ですけども、皆さん読まれましたでしょうか？で、やはり初期の頃、中野信子先生的には初期の本なので、多分もうプラチナにいる皆さん的にはもう結構知ってるっていう内容の方が多いかなというふうに思います。なので、私も、知らない、それはちょっと知らなかったわと思うところを探して読んだ次第でございます。で、その時、そこでですね、一つ潜在意識にもつながる面白い箇所を見つけたので、そこについてお話をしたいなと思います。ヨーロッパでは、これ真ん中ぐらいにあったんですけども、ヨーロッパでは作品に名前を入れるのが当たり前だったのに対し、随分おかゆかしいと感じられるかもしれませんっていうとこなんですけど、ちょっと待ってくださいね。これは何かっていうとですね、この現象を見るためには、私は数百年前の日本人の職人たちのことを想起させられます。かつて日本の宮大工や仏師らは、素晴らしい建築物を建てても仏像を彫っても自ら名前を残さないことを美徳としていたといいます。これはあくまでその仕事を完遂するという目的のために作っているのであって、自分の名前を後世残したり売り込んだりするという目的のためではない。自分の名前を後世残すだとか売り込むということは恥ずかしいことだと考えられていたようです。ヨーロッパでは作品に名前を入れるのが当たり前だったのに対し、随分おかゆかしいと感じられたかもしれません。しかしこれは危機感の裏返しであるとも見れることができますと。広く一般に名前がさらされるということは、知らない人たちからの攻撃対象にもなるということです。目立つことで人々から疎まれ、失敗を期待される。特に集団を守るために生贄を必要とする日本社会では、人々は無意識のうちに自らが生贄となることを回避し、出力になって時々後々総攻撃を受けるリスクを高めてしまうことを避けてきたのかもしれませんと。承認をたくさん欲しいけれども、目立って叩かれてしまい、排除のための攻撃を被るのも嫌だというのが、オキシトシンをもとにあるんだよねという話でございます。これはね、よくこれからの人生も私たちが器用に生きていくために非常に覚えておくべき内容かなと思うんですけども、よく日本人がってよく言われますけども、日本人会もあるんじゃないかなと私は個人的に思うんですけども、日本人はですね、やっぱその出る杭は打っちゃうわけですよね。で、もう何て言うんだろう、妬みとか引きずり下ろしたいっていう感情って潜在意識の結構深いところに入るんですよね。だからここからは完全に私の想像上の話なので、そのつもりで聞いてほしいんですけども、オキシトシンの作用って、ポジティブに向かう方もネガティブに向かう方も、要は子供とか夫婦の愛着を高めるというポジティブな方向も、嫉妬とか村八分とか起こしてしまうネガティブな方向も、オキシトシンベースのものっていうのは潜在意識の結構深いところに入るんじゃないかなと思うんですよね。例えばオキシトシンが出て子供との愛着ができてくると、なんか全てをすっ飛ばして子供優先にしちゃうことを、なんかいくつか何回か経験したんですけども、それこそ頭ではね、子供は他の人が見てくれてるんだから、例えば仕事でシッターとかに預けてる時とか見てくれてるんだから大丈夫だよって頭では潜在意識で分かってるのに、例えば、隣の部屋でシッターが見ているにもかかわらず子供が泣いてたりとかすると、もう全神経がそっちに向いてしまって仕事どころではなくなってしまうんですよね。で、戻そう戻そうって一生懸命潜在意識でやるんですけど、全然戻らないんですよ。これ本当不思議だなと思って、で、これが今回の中野信子先生の本からすると、潜在意識というか、オキシトシンによる作用なんだと思うんですけども、あの強力さは潜在意識だと感じましたね。これは完全に私が勝手に思ってるだけですけども。それと同様で、嫉妬の心とか引きずり下ろしたい心っていうのもかなり強力ですよね。頭では、自分もね、高みに登りたいんだから頑張ってる人とか目立ってる人とか成果出してる人っていうのを称えるべきだっていうのを分かってるはずなのに、いや、あの人がうまくいってるのは憎いっていう 羨ましい、許せないっていう気持ちっていうのは抑えられないわけですよね。実際は、なんかこうすごく何かを頑張ってるとか秀でてる人がいたら、その人を認めた方が自分も持ち上がるんで、絶対そっちの方が得なんですよね。どう考えたって、どう考えたって得なんですよ。だけどやってしまうわけです。なんかオキシトシンってすごいなと思うんですよね。ちなみに、こっからもやや私の、思考っていうか、私がそう思ってるだけの内容なので間違ってるかもしれないんですけども、俗に言う昔の言い方で言うアスペルガーの人たちって言いますよね。アスペルガー、知的障害はないけれども人の気持ちとかがちょっとよくわからない人、今は自閉症スペクトラムに入れられてちょっとごちゃごちゃになってますけども、アスペルガーの人たちってあんまり引きずり下ろししないらしいんですよね、やっぱり。でそれは人の気持ちに対する関心が低いので、なんかオキシトシンがあんま出ないからっぽいんですよね。アスペルガーの人とかかってみると分かると思うんですけども、愛着形成があんまり進まないんですよ。なんかいつ会ってもなんかそっけないっていうか、なんか仲良くしててもこう強固なつながりができないんですよね、アスペルガーの人、程度にもよりますけれども。でもその分なんか人が成功しててもそんなに嫉妬しないんですよね。もちろん環境によります。例えば毒親に育てられてしまったアスペルガーの人とかっていうのは、引きずり下ろし行動とかするんですけども、それはオキシトシンによるものではなくて、どっちかって多分愛着障害によるものなんじゃないかなと思います。ちょっとここら辺はさすが私も分かんないんですけど、これ仮説です。それぐらいやはりオキシトシンって怖いものなんだなというふうに思いました。で、似たような事例として中野信子先生が挙げてたのが、ソウルオリンピックの前後に起こった大韓航空って爆破事件が起こって、乗客乗員みんな死んじゃった件ですね。あれも、その爆弾仕掛けた人が、今ソウルで生活してるわけですけども、彼女の話によると、その同じ朝鮮人であるにもかかわらず、北朝鮮は生きるか死ぬかみたいな生活してるのに、韓国は発展してオリンピックまでやると、それは許せないということで混乱をきたすためにテロを行ったということらしいので、東京オリンピックやりましたよね。どこだったっけ、忘れましたけども、その時もやるんじゃないかって、その大韓航空爆破事件の実行犯の人は心配してたと言ってました。やっぱそのオキシトシン、同胞意識のから来るオキシトシンっていうのは、相手が成長したことを引きずり下ろしたいと思う恐ろしさがあるなということでした。気をつけていきたいと思います。オキシトシンについてぜひ学んでいただきたいなと思ったので、この本読んでみてください。以上です。